こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。この前のね、不登校のお話レターでねご紹介したと思うんですけども、そのね放送を受けてたくさんの方からねコメントであったりレターであったり、ご意見ね感想をいただきました。今回の放送ではそのね、コメントなどをちょっとご紹介ね冒頭させてもらおうかなと思ってます。で、その放送がね第395回不登校気味の我が子ベストな対応はっていうタイトルの放送なんですけど、まあ我が子がねちょっと最近不登校気味ですっていうところで、朝学校に行こうとすると心がモヤモヤして苦しくなるということで、今は学校を休ませたりとかねしてるんですけど、まあどうしましょうと、まあ、子供からもなぜ学校に行かないといけないのかと聞かれましたっていう、まあそんなねレターいただきました。でね、ちょっとなべともさんからいただいたご意見ねご紹介したいと思います。不登校の件ご心配かと思います。当方は3人の子持ち、うち2人は不登校経験で、1人は現在進行形で不登校です。正確に言うと行きたいけど行けないです。勉強もしたい、友達とも遊びたい、でも行けない、とても悩んでいました。我が子の場合は発達に偏りがあることが後々わかるのですが、集団行動や人とのつながり、授業特有の大きな黒板での授業が苦手、頭に入ってこないなどがありました。みんなが行くから当たり前に違和感感じることなく流れに乗ったけどなんか違う、辛いと、潜在的にあったものが表面化したのかなって思います。絶対に児童精神科受診しろとも言いません。ですがその場しのぎで今登校再開するのがいいのか、根本原因を探るのがいいのか、正解はないので難しいと思います。学びが止まり不安もあるかと思います。悲観せずにはいられないと思いますが、共に頑張りましょう。過去もっとたくさん書きたいことありますか、ということでね、ご意見いただいてます。まあ行きたいけど行けないっていうところね。だからなぜ学校に行かないといけないのかっていう質問が子供から飛び出してきて、まあドキッとするわけなんですけど、それはなんか行きたくないよとかね、こんなとこ行っても意味ないよとかいう気持ちの表れよりも、まあむしろなんかこう行きたいけど行けないっていうそのモヤモヤのね中から出てくる問いやったんちゃうかなっていうのは僕も思いました。でこの方の場合は発達のね、障害というか偏りというかがある場合もあったっていうことなんですよね。まあよく考えたら学校っていう空間が結構特殊ですよね。なんか大人なって余計感じるんですけど、あの学校という場がなかなかね日常生活というか普通の社会生活の中ではかなり特殊な場所やったなって思いますね。まあ、朝から行ってね、でまあクラス何十人とか20人30人まあ多いクラスやったらもっと多いかもしれないですけど、まあいて学年っていうのがあって、で時間割があって先生がいて、授業というのを受けて、で成績がねあなたは A ですとか B ですとか言われて、ほんで勉強だけじゃなくてなんか給食食べるとかね、休み時間があって遊ぶとか、なんか係があったり部活があったり、まあなんやろ、なかなかこう選択肢がもう通うとかねしかないし、みんな通ってるし、そこで学校生活楽しむで勉強頑張るのが当たり前で、先生の言うこと聞くの当然、みんなと同じようにね集団行動できて当たり前みたいな、そういう環境で成長していくわけですよね。なかなか特殊な場所やったなーっていうのは思いますね。大人ってね、それは仕事とかもあったりしますけど、まあ学校ほどあんなにこう規律と、なんていうかな、常識と、ああしなければならない、こうしなければならないにこう縛られた、なんていうかな、コミュニティってなかったなーって思ったりしますけどね。はい。で、別の方。不登校気味のお子さんがいらっしゃるお母様のお話を聞いて、いろいろ考えたことがあります。私は中3から高1にかけて不登校、過去行っても保健室登校であった経験があります。その時は教室に入るのが怖く、学校に行く意味が見出せませんでした。親からは叩き起こされ、学校に行きなさいと言われ、泣く泣く保健室まで行って、親から理解されないことや自分の思い通りに行かないことなど、保健室の先生にたくさんお話を聞いてもらいました。 行けたらいいのは分かってる。でも行けないし、そんな自分も嫌。親からの心配の圧もあり、毎日死にたいなと思っていました。休学中の今、この方休学今されてるんですけどね、大学院で。休学中の今と何が違うか、休学届を出すという許可が出た、イコール休んでいいというサインが得られたという点です。今ももちろん勉強しなきゃ、ちゃんと社会に出なきゃという焦りはありますが、一つ許してもらえていることがあるのはすごく大きなことです。私がもし親になったら、嫌な思いをしてまで頑張らなくていいよ、したくなった時にしたらいいよ、今はどんなことがやりたいというと思います。不登校休学の子供側からの意見です。何かの参考になれば嬉しいです。で、追記がありまして、行きたいのに行けない子供たちは親に迷惑をかけているという引け目は常に感じていると思います。休学中の今はお菓子作りや刺繍など自分のやりたいことをやるようにして、本当に少しずつですが回復してきました。中学高校大学と不登校を経験していますが、それでもちゃんと生きています。やから絶対大丈夫です。どうか お子さんの味方でいてあげて、大輝さんのおっしゃる通り、でんと構えてくれると心が楽になります。はい。という、不登校を経験しましたっていうね。まあ、子供側、お子さん側の立場から、想像してね、コメント書いてくださいました。うん。親に迷惑をかけているという引け目は常に感じています。あるいはみんな行ってるのにね、行って当然やのに行けない自分が辛いとかね。うん、だからこそ、まあ、親としてはね、学校行ってほしいなとか心配やなっていう気持ちは当然あるんですけど、まあ、子どもの立場になってね、まあ、一緒に悩んであげたり、まあ、その思いを受け止めてあげたりね、そういうとこから、まあ、始まっていくのかなっていうのを改めて感じました。で、続いてね、教員の方からも、ご意見いただいてます。都内で教員をしています。いろいろなケースを見ても、これが理由と一つだけの要因であることの方が珍しく、複合的な要因があるかと思います。いずれにしても、親子の関係をさらに良くするためのいい機会と捉えて、お子さんのお話にたくさん耳を傾けてあげてください。その中でお子さんも聞いてもらったという経験をすることで、安心して自分の気持ちを話すことができたり、お子さんの話したことの意図を確認しながら丁寧に聞いてあげると、自分でも気づくことができずにいた気持ちに傷がつくこともあるかもしれません。そうしていくうちに複雑に絡まった問題が解けてきて、一つ一つ解決していくことができることもあるかもしれません。すぐに解決しようとするのではなく、お子さんの心の声に耳を傾け、まずはお子さんを無条件で認めてあげるのが寛容なのではないでしょうか。気負いすぎず、親の間だけでも溜め込まず、誰かにただ聞いてもらうことで親側も気づくことがあるかもしれません。こういう場で話を聞いてもらいながら、少しでも心が楽でいられることを願っています。参考までに2冊本をご紹介します。子供パートナーの心を開く聞く力、そして犯罪心理学者が教える子供を救う言葉、呪う言葉、どなたかの役に立てば嬉しいです。はい、ということで、教員の立場からね、ご意見いただきました。あと本もね、2冊紹介してもらいました。まあ、話を聞いてあげてくださいってことですよね。なんかね、これも不登校とかに関わらず、なんか日頃の、なんていうかな、もう大人でもそうですし、悩み事があった時に、誰かに話すと楽になったりすることあるじゃないですか。もう愚痴とかでもいいんですけど、自分で抱え込むんじゃなくて、誰かに、ね、聞いて聞いてって言って、ただただ、ふんふん、へえ、そうなんや、大変やねって言って聞いてもらうだけで、まあ、なんか、何かが、それで事態が変わったわけではないんですけど、なんか気持ちがすっきりするとか、あるいは、あ、こんなことで悩んでたんや、自分本当はこんな気持ちやったんやとか、あるいは、まあ、あんまりどうでもいいことで悩んでたなって気づけたりとか、うん、こう誰かにね、自分の思いとか考えを話すことで、自分のなんかこう頭の中だけでぐちゃぐちゃぐちゃって、うわー、なんかもやもやすんな、辛いなってなってたのが、こう言語化することでね、こう自分も客観的にその自分の悩みを見つめることができて、まあ、なんかこう解決していくっていうね、こともよくあるし、でそれは、まあ、お子さんの話聞いてあげるってもそうやし、親側も悩んでることってやっぱあるし、子供が不登校になったって言ったらやっぱ心配やからね、でその親側のモヤモヤっていうのもあるはずなんで、それをじゃあ、自分がしっかりしなきゃって言ってこう耐えるのも大事かもしれないですけど、とはいえ限界あるんでね、自分もじゃあ誰かに話す、 例えば夫婦で話すとか、自分の、まあ、父親母親親と話す、あるいは先生と話す、こうお父さんお母さん同士のね友達に話すとか、まあ、話すっていうのが本当にね心をなんていうかな整えてくれる一つの手段やなっていうのは日頃感じてます。まあ、僕ら夫婦でなんかねモヤモヤしたことあったらどうこうって言って話すこともあるし、あるいは夫婦間でね喧嘩したりというかそのうまくいかなかった時に、まあ僕がそのカウンセリングっていうのを受けて、まあ話してみたことですごい気持ちがねスッキリしたこともねあったし、その妊活とかでいろいろねトラブル抱えてた時にカウンセリング受けたりとかもしたんですよ。まあ、そのね件はちょっと声日記のねメンバーシップの方で詳しくは話したんですけど、まあそういうこともね僕もしてますし、やっぱ話す力、そして自分の話したことをねこう否定せずそうかそうかと聞いてくれる安心感っていうのはねほんまにすごい力を持ってるなって、うん、身をもってね体験してます。なのでそういうことをねお子さんにもしてあげられたらいいんやろなっていうのをね感じました。あとねもう一つだけコメントご紹介します。私も中学1年秋から3年夏まで不登校でした。やはりみんなと同じように学生生活を過ごしたいのに行きたくないという葛藤、親に対しての申し訳なさを抱えていました。苦しかったですが、ある時親のスタンスが学校に行こうよからもう休んでもいいよに変わり、急に楽になったのを覚えています。好きな DVD を見たり音楽を深く聴いたり、たまに一人で遠出したり、習い事には通ったりと、心があまり抑圧されない生活を送ることで自然と自分から勉強もしておこうという気になりました。学校へ行かず塾や通信教育などで学力を補っていましたが、面白いと感じながら学べたので、その後学力不足がハンデになることはありませんでした。そうして過ごしているうちに自然と3時間目だけ行ってみようかななどと思えるようになりました。また高校進学も見据え、さまざまな学校へ見学へ行った際、親もついてきてくれたのですが、この学校に行こうという押し付けではなく、最終的には、この方の意思をね、お子さんの意思を尊重するからという思いを感じました。親の思いを感じましたと。今思えば私が不登校になったことで親も相当な不安があったと思いますが、私のことを信じて関わってくれたことに感謝しています。また不登校のお子さんが集まるコミュニティスペース、過去 NPO の施設で小中学生がメインで、大学生として見守りボランティアをしたことがあるのですが、そこへ行っていれば学校は出席扱いになるとのことでした。似たような思いを抱えている同世代と、関われる居場所を探してみるのもいいのではと思います。はい、というねご意見です。ありがとうございます。なんかこういうね、場所があるそうです。出席扱いになる、学校ではない別の場所、まあ、不登校でね学校行けてないとその出席日数とか足りてなくて卒業できんのかとかね、そういう心配もあったりすると思うんですけど、出席扱いになる、まあ、学校の大体ね場所があるっていうのも一つ情報やなと思いました。っていうのと、まあ、不登校のね本とかも読んでると、やっぱりね段階を経て復帰していくのがいいみたいですね。いきなり学校朝からね行きましょうじゃなくて、まあ、学校行けなくなった時にまずは行かなくてもいいよと、どうしたのっていう話を聞いて、信頼関係築いていって、で子供がもうちょっとできること増えてきたなとかね、この方のように習い事はしようかなとか、塾は行っとこうかなとか、勉強はちゃんとやっとこうかなとか、こうだんだんね、これはしとこうかな、あれはしたいな、これもしたいな、これはできそうやなって、こうできることが増えていくんですよね。でそうなった時に、じゃあ学校そろそろ行けるかって言って朝からポンって行かすんじゃなくて、まずはね、なんかこう得意な科目だけ行くとか、あるいはさっきの保健室の話ありましたけど、保健室だけ行ってみるとか、学校まで登校して保健室でちょっと過ごしてまた帰る、でまた同じことして、で次はじゃあ得意な科目あるからそれだけ受けようか、まあ、わかんないです、英語が得意やからじゃあ英語だけ受けて帰る、体育が好きやから体育だけ受けて帰るとか、で徐々に午前はいけそうとか午後はいけそうとか、今日は一日いけそう、でも今日はちょっとなんかしんどいから一日休もうかなとか、まあそんな感じでこう段階を経て復帰していくっていうのもまあ大事やなっていうのをいろいろね調べてて思いました。まあそれはほんまにもう大人でも一緒ですよね。なんかこう会社とかね、 こうしんどくていけなくなったっていう時に、いきなりじゃ あ前とね同じ仕事量で朝から晩までねこう復帰できるかっていうと、やっぱ徐々に徐々にっていうやり方したりもするじゃないですか。うん、だからその辺はまあ子供だろうが大人だろうが、まあ一人の人間としてね、うん、まあ一人前というか、その大人として扱うというか、まあ一人のね、子供やから学校行きなさいじゃなくて、こう一人のこう人間として捉えるっていう気持ちが大事だったりするんかなっていうのを思いましたかね。はい、ありがとうございます。ね、僕も別に全然専門家でもないし、実際ね子供がいるわけでもないので、割とこう想像しながらねいろいろお答えした部分もあったんですけど、こうして教員ですとか不登校の子供いましたとか、実際自分が不登校でしたみたいなね、形で経験談で鍋友さんから教えていただけると僕も勉強になりますし、皆さんね多分同じ悩みされてる方もね多いと思うんですよ。うん、そういう方のね励みになったんじゃないかなと思います。皆さんねありがとうございました。はい、というわけで、今回のレターですね、2つほどご紹介して終わりたいと思います。鍋友ネームりゅうちゃん、こんにちは。早速相談です。時間にルーズな人、他人の時間を奪う人との付き合い方ってどうすればいいんでしょうか。というのも、僕は現在地元で個人経営の整骨院で働いており、経営者の院長、その幼馴染、僕で整骨院の診療を回しています。問題はその院長で、オーナーですね、院長。基本的に毎日遅刻、10時過ぎることは日常茶飯事で、ひどい時には11時台に出勤しています。それも院長自身の患者がいてもです。それは大概ですね。整骨院何時からオープンか分からないですけど、まあ10時やとして、で10時に先生のね予約入ってても遅れてくるってことなんか、そらすごいな。最初は自宅でもホームページ制作をしているからと我慢していたのですが、完成予定をもう何ヶ月も過ぎ、PC も職場に置いていってる時も増え、新年になれば心改めてくれるかなと我慢に我慢を重ねて今まで来ました。最初は家族の時間を大切にできる職場だと思ったのですが、蓋を開けてみたらそうではありませんでした。ああ、じゃあしわ寄せがこのりゅうちゃんに来てるわけですね。まあそうですよね。院長の予約の患者さん、じゃあ誰がやんねんって言ったら、院長遅刻してるからね、じゃあ自分がやりますとかなるわけですもんね。この春から同棲する彼女と過ごす時間を大切にしていきたい。これは揺るがない軸として決めています。そのため収入は減っても土日祝日お休みの仕事に、遅くとも来年度いっぱいで転職しようと考えています。そのため今更話し合いでなんて気になれません。こんな僕って子供ですかね。愚痴っぽくなり申し訳ありません。あ、これでレター終わりですね。ありがとうございます。ってことは、なんか、これを聞きたいですとか、これを相談したいですっていう感じでもないのかな、まあ、ですよね。もう、同棲する彼女との時間を大切にしたい。で、今の職場はそれができない。だから転職しようと思っています。こんな僕って子供ですかね。別に子供とは思わないですけど、いいじゃないですか、それで。もう答え出てますよね、ご自身で。それでいいと思いますけどね。僕は応援しますけど、その院長がね、なんかどんな感じなんかとかね、さあもう分かんないですけど、やっぱこんだけ働いてもう時間もルーズやし、もうやってられへんわってなってるわけですよね。ってことはもうやってられないので、もうさっさと自分に見合う転職先見つけて転職されたらいかがかなと思います。なんかね、時間はルーズでも収入がいいですとかね、時間はルーズな、なんかだらしない院長がいますけど、腕は確かで学ばせてもらってますとかね。なんかそういうのがあるんやったらまだ頑張れるけどね。もうないんやったらもう居座る理由もないので、さっさと転職するっていうのでいいと思います。決断をね、信じて頑張ってください。はい。というわけで次のレターですね。こんにちは。憧れの夫婦で大好きです。いつも楽しく聞かせていただいていて、特に対談が好きです。今回は恋愛相談でレターを送らせていただきました。私にはマッチングアプリで出会って付き合った彼がいます。電話した時からビビッと来て、初めてタイプの顔と思った人で、後から聞くと彼も電話の時からこの人やと思っていたそうです。よかったじゃないですか。私は大学生で彼は社会人です。 出会いがアプリなこともあり、プチ遠距離恋愛になっています。彼のことは大好きで、結婚したいと思うほどだし、彼と先の具体的な話、いつから同棲するか、毎月どれぐらい貯金するか等をすることも多いです。ただ私は地元を離れたくなくて、彼は私の住む地でまた新たに仕事場を探してもいいと言ってくれていますが、現実問題そんなことができるのか考えると不安になります。好きだけでは結婚できないという話も聞きますし、その通りだと思います。お二人の考える恋愛と結婚の大きな違いや、こんな気持ちがあれば結婚はできるというのがあれば教えていただきたいです。長文失礼しました。これからも応援しています。はい、ありがとうございます。ちょ、読んで思ったんですけど、このレターも別に相談ではないですね。別になんかどうしましょうとかこうしましょうっていうのを悩んでますっていう話じゃなくて、めちゃくちゃのろけ話にしか聞こえなかったですけどね。まあ不安になりますとは書かれてますけど、まあいいんじゃないですか。ね、お互いビビッときた人で、で将来の話もして、でしかも彼は私の住む地で新たに仕事場を探してもいいと言ってくれてます。私が地元離れたくないから、それを尊重して来てくれますってことですよね。いいじゃないですか。そんなことができるのか考えると不安になりますって、別にね、どうするか彼が考える、仕事どうするか彼が考える話で、もうあなたはね、もう来て来てでいいですよ、それは。うん、だからもう何の不安も感じずね、もう幸せに過ごしてください。以上いう感じなんですけど、まあ、一応質問ね、いただいてて、恋愛と結婚の大きな違いや、こんな気持ちがあれば結婚できる。まあ、別にね、結婚してる側の立場から言わせてもらうと、で結婚もまあもう7年目、?8 年目になろうとしてんのかな ?7 年目になろうとしてんのかな、まあ、なんですけど、言わせてもらうと、まあ、そんなね、そんな大層なことじゃないですよ、結婚自体は。前々から言ってますけど、結婚ってもう紙切れ1枚で終わりますからね。紙書いて市役所なり区役所なりに持ってったら、それでもう婚姻成立しますから。一応ね、承認っていう、その結婚する当事者の2人の、サインじゃなくて、別の人のね、名前書く欄もあるんですけど、今もあんのかな。まあ当時僕もあったんですけど、その承認もね、別になんかすごい人に、この結婚を認めてもらわなあかんとかね、親じゃないとダメとかじゃなくて、別に友達でもいいし、誰でもいいんですよ。名前と住所書いてもらったらいいので、もうほんまにね、なんか、最近だともう印鑑も不要とかなんじゃないですか?だからもう、そんな紙切れ一枚で、なんか結婚手続き完了すんねやっていう感じでしたけどね。いやだからもう、紙出したら入籍しますっていう話で受付してもらったらね。じゃあその、結婚したから何かが変わるんかっていうと、別に変わんないですよ。なんかその入籍届出したら、なんか頭の上にこうバッジがつくみたいなね。なんかゲームとかやったらなんかよくありそうですけど、ハートマークでなんかこの人たち結婚してますよみたいなアイコン出てくるとかね。こう Facebook でこう婚姻中、誰々さんと結婚してますみたいなこうステータスになるとかね。まあそんなやったらわかりやすいんですけど、実際リアルの生活してると別に紙出して何か変わるかっていうと変わらんし、体も心もね、なんかこう、アップグレードされるかというと別にされなくて、今まで通りの生活がそのまんま続いていくっていう感じなんで、あんまりね、別になんか考えなくてもいいかなっていう気はしますね。うん、そのこんな気持ちがあれば結婚できるみたいなところ。で、まあ恋愛と結婚の違いを強いて言うとしたら、やっぱり恋愛はね、その好きとかね、一緒にいたいみたいなこう、燃える情熱とか、なんかこう一緒にいたいみたいななんか欲望とかね、まあそういうキュンみたいな感情が多いと思うんですけど、結婚ってなるともう何十年も基本的にはね続くわけで、まあ一緒に生活を送っていくし、人生一緒にね二人でいいものにしていこうっていうのが結婚やと思うんで、なんか恋愛のその衝動的な好き好きっていうのも大事だと思うんですけど、まあパートナーとして一緒にやっていけるかっていう、まあなんていうかな、相性っていうか、そういう部分は恋愛以上に大事だなとは思いますね。その彼女彼氏 だけじゃなくて、その夫妻ってなるにあたってはそういう、信頼関係っていうか、まあ、居心地の良さっていうか、まあ、僕はその話せる相手が大事やなと思うんですけどね。この自分の気持ちを話せる、で相手の話をちゃんと聞ける、なんかその話し合いさえできれば、こう2人でね、こうなんとかやっていけるわけなんで、逆に話し合いができなかったら、やっぱ結婚生活送ってると、いろんなところで衝突が起きたり、どうするっていう決断をしなければならなかったり、こうどっちかにねしわ寄せがいったりとか、大変な思いしたり、文句があったりとか、まあなんかこうやっぱりありますよ、いろいろ。一緒に生活を送るっていうのは大変なことなんでね、それは衝突はあるんですけど、その衝突した時に話し合える関係やと、まあ二人で乗り越えていけるんですよね。でも話し合えない関係だと、どっちかが我慢してしんどい思いしてってことになるので、まあ僕自身やっぱり結婚相手に必要なものっていうか、結婚において大事なことは相手と話し合える関係かかなって思います。それは言い換えたら信頼関係かもしれんし、まあ居心地がいいってことなのかもしれんしかな。まあこの放送でもね、いろんなこう夫婦のトラブルとかね、喧嘩のご相談とかよくいただくんですけど、まあ結局話せるか話せないかにかかってるので、夫婦喧嘩とかね、その辺をこう解決していくためには、まあ、それができる相手なのかってことかな、が大事やと思ってます。レターありがとうございました。お幸せに。というわけで今回は以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございました。引き続きね、レター募集していますので、ご質問ご相談何でも結構です。匿名でもね送っていただけるので、アプリからお気軽にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。